カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤一六 .com の制作でお送りします。2019年8月18日日曜日午後5時34分頃、白くカラーデイズポッドキャスト、パーソナリティー若です。まあ、前回の続き、札幌出張の時の話をやろうのかい。もう出張2日目までの話をしましたけどもね、まあ、全体的にあの仕事の話は一切してなくて、あの食った話しかしてないっていうね。いう話ですけども。ホテルの話しますか、ちょっと。脱線してんな、みたいな話ですけど。そうそうそう、スーパーホテル泊まったんですよ。で、スーパーホテルね、なんか泊まったことあるなと思ってたんですけど、この番組で、いや、これ覚えてる人いるかな、あれはね、確かカラーデイズ、番組創立 5周年記念みたいな感じでなんかやった企画で、函館に、あれ何泊だっけ、1泊4日で行こうみたいなのを やったことなんですよ。で、なんで1泊4日なのかというと、実はその移動、札幌、当時札幌に住んでましたからね、札幌から函館まで行くのに、行きも帰りも深夜バスで行くっていうことをやったんですよ。まあ、僕、この間、深夜バスに乗るのはもうやめるみたいな話をしましたけれども、それやめるのは別にバスがなんかつらい、バスに何か文句があるわけじゃなくて、なんか単純に僕の体力がついていかないから、もう深夜バスはやめようみたいな話を、まあまあ、ちょっと前にしましたけれども、そうそう。で、深夜バスで行くので、結果、ホテルに泊まるのは1泊だけっていうね、そうだから1泊4日って言ってたんですけども、まあその時函館に泊まったホテルが実はスーパーホテルだったんですよね。そうそうそう、実はあそこではね、スーパーホテル函館では、函館 駅前店かな、駅前とか言いながら全然駅前じゃないみたいなのは、まあちょっと そこはちょっとご愛嬌なんですけども、まあそうそうそう、その時に函館のスーパーホテル初めて泊まって、でその時は確かスーパーホテル函館からね、生放送もやったんですよ、この番組で。実はそんなこともやってたんですけども。まあ、その時にスーパーホテルの方で、あ、割といいじゃんっていう感じで、確かにその時もね、なんでスーパーホテルにしたかっていうと、安くて温泉があるからっていうのを理由にしてたんですよね。そうそうそう。でね、その時の印象が結構良かったんで、スーパーホテル、今回もね、すすきの札幌のね、スーパーホテルに泊まったわけですけども、まあ良かったですよ。セミダブルのベッドでね、今回、泊まらせていただきまして。で、まあだから、ベッドはね、結構広々と、してたんでよかったんですけどもね、ただ部屋がね、喫煙の部屋だったんですよ。だから、まあ僕はまあ、タバコ吸わないので、別に喫煙じゃなくて禁煙で全然よかったんですけども、まあ別になんか、なかったんで別にいいやと思って喫煙にしたんですよね。だからまあまあ分かってちゃっちゃ分かってたんだけど、まあ部屋入った瞬間最初はね、ちょっとタバコ匂いするねみたいな感じだったんですけども、まあね、部屋にまあそれでもね、空気清浄機とかついてましたし、まあ窓も開けられたんで、ちょっと開けて空気入れ替えてみたいなのが起こしたら、まあ別に耐えられない感じじゃなかったんで、別にまあまあいいやと思ってたんですね。まあただね、なんか意外と思っていたよりも部屋が狭かったなっていう、なんかね、函館の時はね、なんかもうちょっとね、広かった印象があって、あの時はね、シングルだったかな、もしかするとそうだったかもしれないですね。部屋がね、確か11階スーパーホテル、すすきのの話ね、すすきのの時はね、函館の時もね、結構相当高い位置の部屋だったような気がしますけどもね、でしたね。で、温泉はね、1階についてるんで、あれはね、定山渓じゃなかったかな、なんかね、確か定山渓だったと思うんですけど、 違うか、清里かな、あれはなんかからなんか温泉をタンクローリーで持ってきてみたいな。だからまああれですよね、新千歳空港温泉みたいなもんですよね。あそこも確かタンクローリーでお湯を運んで、それを、毎朝入れてるみたいな感じで。ちょうどね、確か2日目だったかな、スーパーホテルのね泊まって2日目ぐらいね、確か朝タンクローリー横に泊まってるの見て、見たら温泉って書いてたんで、ああ、あれで運んできてんだと思って、毎朝ね、ご苦労様ですって感じですけど、うん、温泉でしたね。で、まあ部屋はね、別にね、ほとんど寝に帰ってるようなもんですから、別に出張期間中ね、部屋にあんまりずっと いるみたいなことはなかったんで、あれだったんですけどね。ただね、まあ、1日目ね、寝違えちゃってね、僕ね、部屋でね、寝違えちゃって、ベッドで寝違えちゃって、首がね、ずっと痛いみたいなのが、出張2日目ぐらいでね、ちょっと辛かったっていう、ね。のありますけど、っていうのはね、枕がね、そう、ついた時間がね、僕悪かったんですけども、夜9時だったんでね、スーパーホテルって、枕選べるんですよね、最初来た時に。まあ、先着順なんですけども。で、選べる枕がなくてですね、仕方なくもう最初に部屋にあった枕を使ってたんですけども、まあ、これが硬くて硬くて。で、なんか高さも合ってなかったみたいでね、なんか全然あれだったんですけども、まあ、2日目はですね、早めにホテルに戻ってきたら、低反発枕があったんで、それをお借りして、来たらですね、もう抜群でしたね。もう快適に眠れましたね、っていう感じですね。まあ、あと札幌行ってる間は、まあ、これ全然ホテル関係ないですけども、やっぱりね、この時期の北海道いいねっていうのは、東京だとね、やっぱりなんかこう、なんかムワッとしてるというか、ムシムシしてるっていうか、なんかもう気持ち悪い暑さなんですけども、北海道ね、まあ暑いですよ。暑いんですけど、暑いのは確かだったんですけども、まあね、そんなに湿度高いこともなくてですね、ほんと快適でしたよ。エアコンもホテルについてましたしね。うん。いや、よかったですよ、だから。やっぱり北海道の夏、そりゃね、二十何年も住んでたら、住んでましたからね、北海道はね。っていうので、やっぱりね、夏北海道だなっていうのはね、そう感じましたね。はい。で、そうそう、ホテルの話にまたちょっと戻りますけれども、朝食がね、そう、無料だったんですよ。まあ、で、スーパーホテルの朝食ね、まあ、これもね、函館の時にね、割となんか、そんなに悪くない印象だったんで、まあ、っていうところで、まあ、スーパーホテルね、期待していたんですけども、まあ、っていう話の切り出し方だと、まあ、朝食そんなんでもなかったのかみたいな感じかもしれませんけども、まあ、別にそんなことないんですよ。朝食ってね、美味しかったんですよ。まあ、とは言いながらも、まあ、別にそんな豪華なわけじゃなくて、本当にビジネスホテルのね、よくあるやつですよ。なんか、サラダがついていて、あとおかずが何品かあって、ご飯があって、味噌汁があってみたいなのが、こうバイキング形式にね、こうビュッフェじゃないですけども、なんかこうご主人にお取りくださいみたいな感じになっている、やつだったんですよね。でね、札幌ね、そのすすきののスーパーホテルはね、割と特徴的なところで、まあ多分どこのあれでもやってんのかな、まあ函館の時もあったかもしれません。ちょっともう記憶があれなんで、あれなんですけども、そう、スープカレーがね、朝出てきて、ご自由にどうぞみたいな感じになってて、お、面白いねと思って。で、ただですね、この手のスープカレー、大体ね、外れっていうことが結構ね、割と多いじゃないですか。まあ、多いじゃないですかって、そんなにスープカレー食べねえよっていう人もいるかもしれませんけど、僕がゴールデンウィークにね、平成最後の旅行に行こうみたいな感じで、なんか山梨にね、行った時もね、スープカレーって、まあ、大体最近結構どこ行ってもね、なんかその手で出すんですね、スープカレーってね、結構有名になってましたね。スープカレー出てきたんで、その山梨のスープカレーね、まあ正直今だから言いますけどって、その時も言ったような気がしますけど、なんかいまいちなスープカレーだったんですよね。で、まあね、そのスーパーホテルのすすきののね、スープカレー、まあそんなにね、期待はしてなかったんですけどですね、これがね、意外とね、ちゃんとしてるスープカレーでね、期待以上の味だったんで、結構美味しかったんですよ。そうそう、だから2日ね、朝食食べる機会ありましたけど、結局2日ともスープカレー食べてるっていうね。いうことで、まあ朝からスープカレーかみたいな感じもしますけども、まあまあでも美味しかったですよ、スープカレー。うん、まあそんな感じでね、スープカレー北海道の味をこう堪能しつつですよ。まあ出張3日目最終日の話をすると、まあ3日目もね、まあほとんど定時ぐらいまで、まあ仕事というか研修をしてまして、でその後ね、まあ同期で あのまあ若もう時間もう その日に帰るからね、あの出張3日目その木曜日だったんですけどね、木曜日5時半ぐらいに研修が終わってそのまま夜9時の新千歳空港発羽田行きで帰って、でまあなんとびっくり次の日もう僕仕事ですからね、みたいな、もうだからすぐ帰んなきゃいけないってことで、まあじゃあさすがにちょっと2日目飲み会できないねみたいな話になって、じゃあちょっとじゃあまあでもご飯なんか食べていこうかみたいな話になって行ったのが、そう会社の近くにある三好のそう、そこでね、三好の彼もね、リベンジを果たしたんですよ、僕はね。そうそう、それでね、その写真はツイッターにもあげましたけども、三好のね、餃子、三好のセットか、三好のセットでね、あのカレーと餃子っていうですね、まあ多分あの世間一般的にはあまりこうあの馴染みのない組み合わせかもしれませんけども、北海道民にとっては結構馴染みのある組み合わせなんですよ。しかもこの三好ののカレーと餃子っていうこの組み合わせがねいいんですよ、ね、あのもうこれ食べないともう北海道から帰れないみたいな感じということで、三好ののあのカレーと餃子食って、からその後ね、途中ぐらいまでまあね、同じ同期の方にあの見送りをしていただきまして、わざわざね、本当に申し訳ないねと思いながら、わざわざ見送りに来てくださいまして、いましたけどもね、はい。で、その後ですね、新千歳空港に着きまして、まあもう帰るだけだなと思っていたんですが、なんとですね、新千歳空港でね、これ思わぬ、まあいろいろね、偶然が重なってですね、まあ、まあ北海道に来たらね、もうこの人に顔合わせないともう帰れないでしょっていうことで、結句の先生がね、まあ、なぜかというか、まあ、これもね、偶然、結句の先生もね、札幌にいらっしゃる用事があったみたいで、ちょうどね、北海道右下の方から、札幌の方に向かっていた途中だったみたいで、もう札幌に着くみたいなところで、まあ、ツイッターでね、ダイレクトメールもらいまして、ちょっと今、来てるんですということで、まあ、なんならちょっと新千歳空港で会っちゃいますかみたいな感じの話になって、そう、なんとね、結婚先生と新出空港で会ったんですよ。で、まあ、1時間半、2時間ぐらいかな、一緒に、最後僕が、で、新出で立つっていうところまで、一緒に、まあ、僕もね、その、もう三好のカレー食べちゃったんで、ちょっと、まあ、食べてなかったらね、一緒になんか、新千歳空港にあるスープカレーのお店とかでもいいかなと思ってたんですけども、まあ、もう、残念ながら食べちゃってたんで、残念ながらちょっと、夕食っていうわけにはいかなかったんですけども、雪印パーラーのですね、ソフトクリーム食って、バニラアイスか、バニラアイス食べて、一緒にね、いろいろお話もしながら、久々に、いつ以来ですか、ケクノ先生に会ったのは、あ、そうか、2月か、今年の2月のね、雪祭りの時にお会いして以来だったかな、うん、だったと思うんですけれども、お会いしました。で、その時の模様、実は、ケックステとして番組収録してますので、近々配信されるのかな、うん、ということで、実はその時対談っぽいことをやったんで、まあ多分近々配信されると思うので、それ聞いていただければなというふうに思いますけど、はい。で、まあその後僕が飛行機に乗って帰ってきたんですけど、結局ね、僕が乗るはずだった飛行機9時発だったんですけどね、結局ね、9時45分ぐらいもなんか飛行機、その日結構雨がすごかったんですよね。で、遅れに遅れて45分ぐらい遅れて、まあ、結局ね、最寄り駅に着く終電には間に合わない時間だったんで、一番近い JR の駅から歩いて帰るっていうですね、ことをやって、結局家に着いたのが午前1時ぐらい、結局日またいじゃったんですね。まあその次の日なんとか歯を食いしばるように会社に出社しましたけれども、まあ体力持たないねもう疲れましたということで、まあ最後はちょっとドタバタな感じだったんですけれども、まあでもね、いろいろこういろんな人にね会うこともできた札幌出張だったんで、結構ね個人的には楽しかったってお前仕事で行ったんだろって感じですけども、まあね、もう楽しいことないと仕事できないですからねまあたまにはこういうのもいいんじゃないかなということで、本当にね、良かったです。まあもうしばらくね、札幌出張多分ないと思うんですけども、まあ他の出張が多分まだこの先ちょっとありそうな気もするので、まあちょっとまたその時になったらまたそういう話もしようかなというふうに思います。ここまでお相手からです。ポッドキャストパーソナリティ若者、次回までお元気で、さよなら。